サービシンクって不動産検索サイトのデザインをやってんでしょ？
違う違う、システムも顧客管理もマーケティングも全部やってるのよ。
だって制作会社なんでしょ？
社名を見て。サービスを考えるからサービシンクって言ってるの。
不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください。
株式会社サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。先週なんかね、寒くなってきましたねって話をしたんですけども、寒くなってきましたかね本当に。いや、なんか今週も、まあ、京都行ったり東京行ったりということだったんですけども、日中寒いかって言われると別にそこまで寒くないよなみたいな感じですよね。まあ、長袖はもうさすがに 着てた方がいいかなと思いますけど、じゃあなんかもう上にもう1枚羽織らないと寒くてしゃあないかというとそんなことはないし、でも、今年は11月の8日でしたかね、立冬ももう終わってそろそろ冬だみたいな話なんですけども、今まだ秋かっていう感じもしますよね。秋もまだやっと秋になったかっていうような気温なんですけども、いやまあそんな中ね、インフルエンザが流行ったりとかってしてますからね、本当にちょっとなんか体調を崩しかねないなと思ったりしますね。なんかオフィスもね、あの暖房つけるのか暖房つけないのか送風にするのかみたいなところもすごい曖昧な気温だったりしてですね、なかなか本当に体温とかあの気温の維持というのが大変な状態ですけど、皆さんどうでしょうかね。であと今週なんですけど、僕久しぶりにですね、一番最初に僕が勤めてた会社ということで、今はライフルという会社ですね。僕が勤めてた時はネクストという会社が社名だったんですけども、あの不動産検索ポータルのホームズを作ってる会社なんですけどもね、そこの OB みたいなメンバーで忘年会をしたんですけども、驚愕の事実がですね、名村はお前いつ結局退社したんだっけみたいな話をしてたんですけども、あのもう全員 OB ですよ。 OB と OG なんですけども、そのことを考えるともういい加減20年ぐらい前に僕は在籍しててですね、退職したのが18年前ということを聞いて、みんなでああそんな経ってんだってことで、なんかわけわかんないこう同世代メンバーで時間の時あの流れたのをショックを受けるというよくわかんない会をしてましたけども、まあそれでもね、あの僕は何でしょう、新卒で会社に入ったわけではないので、いわゆる同期というのがね、いないんですけども、その時のメンバーっていうのは、まあ、あのその時の会社の CTO もいたりとかね、あの一緒にやってたエンジニアとかも一緒にいたりとかということでね、監査の人もいたりしたんですけどもね、いろんなお話を当時の、ね、同じ時間を過ごしてたメンバーともうお酒を飲みながらこうあだこうだ言えるというのは、これはこれでありがたいなと思いましたね。そういった思い出をもう語るような年になりつつあるのかなと思いますが、そんなことはなくですね、日々頑張っていきたいなと思っておりますけども、おはがきオープニングレターいただいてますのでご紹介してみたいと思います。ラジオネーム高上恵子さんからいただきました。名村さんこんばんは。あ、ごめんなさい、名村さんこんばんは。先日東京のアトレ恵比寿にある有林堂っていう本屋さんですごいのを見かけました。それは何かと言いますと、なんとアバター書店員、モニターの中にアバター書店員がいて、おすすめの本を教えてくださいって話を、すると、好みを聞かれて最終的におすすめの本を紹介してくれるんです。これすごいね、そんなことしてくれるんだ。これを見て最初は、流行りのチャット GPT の音声版をこんな風にもう使ってるのと思ったんですが、調べてみるとなんと遠隔地にリアルの人がいる、つまりは VTuber 状態でした。なるほどね、 VTuber ってうまいこと言うね。普段は Amazon がメインで本屋さんに行くことが少なくなったのですが、その日はすぐに必要な本があって買いに行ったのですが、これはなかなかびっくりしました。多分本屋離れ、店員減少といったようなニーズからな気がしていますが、それでもなかなか利用するにはハードルが高くないと思いました。かっこ笑い。囚人監視の中でモニターに向かって 3D イラストの猫におすすめの本を聞く私、てんてんてんてん、周りから見たらなんとシュールな絵面だろうと、私の次に別の方がやってるのを見て思いました。他の人を見て思ったってことね。これじゃざらしものだよと、他人の姿を見て顔が真っ赤になったのですが、ウェブ屋としては一度は体験してみればという思いでした。これって広がるんですかね。11月末まで やってるらしいので、お時間があれば名村さんもぜひ行ってみてくださいということでおはがきをいただきました。すごいね、これちょっとまたなんかオープニングの後に感想をお話ししてみたいなと思いますけども、というわけで、今週も頑張っていきましょう。今夜も30分名村についてこい。 この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけで今週も始まりましたが、冒頭のですねおはがきをいただいた高本恵子さんからの、アバター書店員、書店っていうのがあの本屋さんのことですね、書店の、担当者の方ということで書店員ということなんですけども、猫なんですかね、これちょっと僕全然分かんなくてですね、これまあおはがきをそのまま見てるんですけど、アバターの猫ってことですから、まあモニターがだってでっかいのがあってそこに猫がいるんですかね。ほんでおすすめの本を教えてくださいって言うと、まあそのモニターの向こうにはリアルな人がいるっていうことらしいので、その方がこう先生調べるのか、まあ本屋さんの方でね、多分結構大きい本屋さんなんでしょう、こういうことをね導入できるってことなんで、僕ちょっと有林堂さんっていうのは存じてなかったんですけども、きっとこう何系の本がお好きですかみたいな話をして、これがいいんじゃないですか、あれがいいんじゃないですかみたいな話なんだろうと思いますけどね。そういえば本屋さんってもう長らく行って言ってない気がするな。ああ、なんか、どれぐらい前かな。半年ぐらい前に大阪、まあ、京都にオフィスがあるんでね、行って、で、ちょっと用事があるからって大阪まで行った時に、大阪の、阪急電車の、こう、梅田駅にはですね、すごいでかい本屋さんが、純駆動だったかながあるんですけども、すごいでかいモニターがあってね、みんなそこで待ち合わせみたいな感じのところ、裏側が全部本屋さんだったりするんですけども、久しぶりに行って、ああ、なんか、こう、20年ぐらいぶりに行ったはずなんですけど、本屋ちゃんとあると思いながら、こうすごい大きい本屋さんなんですよね。でその中でこう本を見て、ああなんか本屋さんで本を見るとか、なんか POP でおすすめみたいな話があってね、ああなるほど今こういう本がっていうことで言うと、やっぱりなんか Amazon でどれだけレコメンドされようが、こうよく言われますけどね、新しい本に出会うというか、全く興味がないところのね本に出会うっていうことは、やっぱ書店はすげえなと思いましたよね。自分が絶対買わなさそうな本だけど、こうジャケ買いというかね、表紙を見てこれ面白そうだとかね、あと店員の方々のその、POP の中身を見て、ああそういうのが今流行ってんのかとかと思ったりするとね、ついこう買ってしまいそうになったんですけども、荷物になるからその日はちょっと諦めましたけども、本屋さんね今後どうなっていくんでしょうかね。服を売ってらっしゃる店もその店では売らずに、あくまでもリアルに試着とかができるだけの服を置いてて、で、購入とかは全部ネットでしてくださいみたいなね、本屋さんじゃないアパレルのお店っていうのもできたりするっていうお話がありますから、本屋さんもどうなんでしょうね、全部そこで買わなくてもということかもしれませんが、ただこの有林堂さんもそうですし、紀ノ国屋さんも純駆動さんとかもそうでしょうけども、買うなら自分のこうね、こう証券というかね、そこで買ってほしいなと思われると思うので、リアルな本は見たけど購入はアマゾンでとかって言われるわけにはいかないと思いますからね。こうリアルとネットの部分っていうのは、こういったご商売をどういうふうにやっていくのかなというのはすごく興味がありますけどもね。11月末まで アトレ恵比寿でやってるということなので、放送聞いた方でも東京地方の方はもし行ってよかったら行ってみていただければなと思います。僕も時間見つけてね行けそうだったらちょっと行ってみようかなと思います。楽しいおはがきありがとうございます。では、オープニング明けのということで、もう一つおはがきを行ってみたいと思います。そうそう、これ面白かったんですよ。ラジオネーム高柳美琴さんからいただきました。名村さんこんばんは。最近知ったのですが、ラ抜き言葉ってあるじゃないですか。最近はそれに追加されてサイレ言葉っていうのがあるの、名村さん知っていますか。これ作業の差ね、差に入れる言葉で、サイレ言葉っていうことらしいですけどもね。ラ抜き言葉って、例えばフリーランスは仕事の時間を自分で決めれる、何でもポジティブに考えれる人になりたいみたいなもので、これは違和感があるのでわかるじゃないですか。でサイレ言葉っていうのは、明日は休まさせていただきます。今回の案件では20万円のお値引きでやらせていただきます。みたいなものです。あ、なるほどね。気持ち悪いよね、ちょっとね。どうも丁寧に言うみたいな部分から生まれてるみたいです。ただ私がこれは大丈夫だろうと思っていたのがこれ。〇〇さんは世間的にはバツバツであるということを知らなさすぎる。これもサイレ言葉で、本来は知らなすぎるで OK らしいです。これ僕も知らなさすぎるって言っちゃってるような気がしますね。なんかもうちょっと知っとかないとダメだよっていうことを誇張する意味みたいな感じで、多分知らなさすぎるって言ってるような気がしますね。知らなすぎるで OK なんだ。これは知らなかったですね僕。 おはがきの方に戻ると、ディレクションの中で私も名村さんがディレクターは言葉が最大の武器であるというのを痛感するようになりましたが、ラ抜き言葉だけではなくサイレ言葉気をつけたいと思いますということでおはがきをいただきました。面白いおはがきありがとうございました。これ僕も知らなかったんですよね。さっき言いました通りです、知らなさすぎるっていうことですけどもね、まあ、休まさせていただきますとかお値引きでやらせていただきますかな、やらせて、うんですね、書いていただいてますけども、こういうのはちょっと気持ち悪いな、あの休ませていただきますとかね、やらせていただき、あれこれやらせていただきます間違ってないんじゃないかな、これ文章間違えてるかもしれないですね。であとはラ抜き言葉ですね、自分で決めれる、考えれるみたいなね、考えられるとかそういうことですよね。いやこういう言葉って日本語難しいやねとかって思うところではありますよね。でこういう言葉でですね、他にもなんか最近はあるらしくてちょっと調べてたんですけども、他にレタス言葉、これはレを追加するという意味のレタスですね。であとダ抜き言葉で、あと居抜き言葉というのもあるらしいですね。もう音で聞いてると何かよくわかりませんが、この、さっき言ったレタス言葉というのは、行ける、書けるとかね、どこそこに行きますとかね、文字を書けますとかっていう言葉がありますけども、これにさらにレを足してですね、行けれる、書けれるみたいな言葉を言う人が今はいるらしいですね。で、だ抜き言葉っていうのは、行かなくても大丈夫だと思いますっていうような文章を、行かなくても大丈夫と思いますみたいなとか、誰からも立派だと思われる人にみたいなものが、誰からも立派と思われる人にみたいな感じで、断定をするだっていうのを抜いちゃうらしいですね。でもまあ、強調のためのだなので、やっぱり抜かれるとちょっと気持ちが悪いかなという気はしますよね。行かなくても大丈夫だと思いますっていうのを、行かなくても大丈夫と思いますって言われると、まあなんかさらっと聞いてしまいそうだなという気はするんですけどもね。で、あと、居抜き言葉、さっき言ったね、走っているを走ってる、見ているを見てるみたいな感じですね。まあこれはもうなんかカジュアルな感じの表現なので、一般市民権ありそうな感じはしますけども、だから一応やっぱオフィシャルなところとか年配の方々はこれにちょっと違和感を感じると、あとはまあ言ってしまうとカジュアルという言い方をしましたけども、連れじゃねえんだからみたいなことを思うかもしれませんね。いやなんかいろんななんとか言葉ということで、ここ今日ねおはがきいただいたのが出たのがラ抜き言葉、あとはサイレ言葉で、僕がちょっと調べてたのがレタス言葉、ダ抜き言葉、イ抜き言葉ということで、いろいろあるみたいですね。本当にね、いや日本語難しいやねとかと思うところではありますけども、書いていただいている通り、本当にディレクターとかね、言葉が武器であると僕も思っています。で僕もいい年になってきましたのでね、こういうところ気をつけて、お話ができるようになっていきたいなと思います。この番組でそういうこと言ってたらどうしようかなと思いますけど、みんな後でこう聞いて、ここそんなことなってるよとかって言ってね、そんなおはがきは送らないでいただきたいなと思いますけどもはい、ありがとうございました。楽しいおはがきだったなと思ってます。でというわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村の X のアカウントアットマークやくまへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。これからいきましょう。ラジオネーム小泉翔太郎さんですかね。はい、名村さんこんばんは。今仕事をしている中で仕事へのやる気が出てこないのです。なるほど。そのためか仕事をしていても質が上がらない気がしていて、すごく空回りしている気がしています。こういった時にはどうしたらいいですかというおはがきをいただきました。いや、やらなくていいんじゃないですか。いやごめんごめん、その仕事はしなきゃいけないよ。もちろんね、大事ですから。大事というか、そのね、それに対してサラリーがあるわけですから、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないんですけども、やる気がないということに対して無理やり頑張らなくても別にいいんじゃないかなという気はしますけどもね。人間そんな24時間365日やる気に満ち溢れてるなんてことはないよ。絶対に僕だってそうだもん。やっぱなんかこう自分のバイオリズムのこともあるしね、プライベートなのか仕事のことなのかってことでなんかうまくいかないなみたいなことがあった時とかっていうと、どうしてもテンションが下がるというか、そっちに気を持っていかれてしまってますよね。なのでやっぱり集中力が上がってないなとかっていうふうに思いますけども、その時はもうどうしようもないですよ。落ちるとこまで落ちた方がいいって僕は思ってるタイプなので、無理はしない。まあ、やるべきことはやらなきゃいけないから、それがもしかしたら無理ってことはあるかもしれませんけども、基本的にはその、無茶な、なんか頑張らなきゃいけないとかってプレッシャーの方が今度空回りするからね、書いてる通りで。なのであんまり考えないって感じなんですけども、ただね、気をつけといてほしいなと思うのは、 やる気の有無自体は仕事の質には本質的には関係ないと僕は思ってるんですよ。例えばものすごく極端な例ですけども、警察官の方がね、仮にじゃあなんか、むしゃくしゃしてたとか、いろんなことの中で仕事以外のことでむしゃくしゃしてて、すごいやる気が出ないと、テンションが上がらないという状態で、じゃあ目の前で交通事故が起こりました。やる気が上がらないからって言って、ほったらかすわけにはいかないわけですよね。で、もしほったらかしててですよ、僕らとか市民の人から、なんでやらないんですかって言ったら、いや、やる気が出ないからとかって言ったら、おふざけんなとかって多分みんな言うと思うんだよね。それは仕事なんだからやれよって多分皆さん言うと思うんですけども、同じことなんですよ。なので僕らも、仕事の質というものに対してやる気というのは、僕はちゃんと因果関係があるとは思ってるんですけども、それは、やる気があることによって質が最低限保証しなきゃいけない質が上がる。例えば納期は守ってるけども、やる気があれば納期より早くなるとか、やってる内容は変わらないけども、やる気があることによってクオリティが上がるとかっていう要素にはなるけども、やる気がないから、納期遅れましたとかね、やる気が出なかったので品質が低いけども、これで納得してくださいなんてことは、相手は基本的に納得してくれませんよね。というか、その言い訳を言えるかどうかですね。なんかこれ良くないねって時に、やる気出なかったんでしょうがないですねみたいなこと言ったら、普通お客さん怒るって、今聞いてくれてる子たちはみんなわかるよね、さすがにそれはね。なので、このやる気が出ないという中でも、ギリギリ、維持しなきゃいけない品質とかクオリティ、両方同じか、そういったものはやっぱり守るということ自体は頑張らなきゃいけないかなと思うんですけども、でもそのやる気が出ないという状態にすごく囚われてしまって、やる気が出ないことがやばいやばいとかね、そういうことっていうのは、どんどん陰の方にこもってしまっちゃうんじゃないかなと思うので、あまりなんかやる気が出ないからっていうのを気にしなくてもいいんじゃない？なので、きっと出るよ、ちゃんと。きっと出るよってすごい、なんか、楽観的というか、乱暴に言っちゃってます。無責任に言っちゃってますけどもね。いや、でも出ると思うよ。なので、これも仕事が好きならね、小泉さんもきっとこの僕の番組におはがき送っていただいたので、ウェブ系のお仕事なんじゃないかなと思いますけども、ウェブを作ることのね、どこのお仕事なのかわかんない、プログラマーさんなのか、デザイナーさんなのか、ディレクターさんなのかね、それにはよるとは思いますけども、でも、この仕事がまだ好きなのであれば、やる気はきっと出てくるよ。で、その時は、昔さ、魔女の宅急便っていうのが、ね、みんなご存知かもしれませんけど、その時に、キキが飛べなくなった時とかに、ウルスラに、私も、絵が描けない時があるって言った時に、それって、その時どうすんのって言ったら、あがくみたいな、ような、やりとりが確かありましたよね。あれと同じかなと思うんだよね。なので、できる努力はやります。で、それでもダメだったら、一旦ちょっと距離を取るみたいな。毎日の仕事はやるけども、まずは、最低限のクオリティはちゃんと維持すると。それ以上っていうことは、一旦ちょっと頭から置いて、本を読むとか、美味しいものを食べに行くとか、お酒を飲みに行くとか、ちょっと旅行するとか、なんでもいいんだけどさ、僕とかはね、ご飯食べたりとかばっかりだから、だいたい食べに行くぞみたいな感じになりますけども、そういったところで自分のちょっと気を紛らわすというわけじゃないね。今、そういう状態ってさ、すごく渦中にいると、ものすごい視野が狭くなっちゃうと思うので、その自分が視野が狭くなってることにも気づけないんだよね、そういう時ってね。なので、ちょっと距離を取って、今自分こうなっちゃってんな、みたいな感じで、自分を客観的に見ることができれば、そこまで焦らなくても僕は大丈夫なんじゃないかなと思っていますので、そんなに気にしなくてもきっと出るよと僕は思っていますからね。それでも1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、まだずっと落ち込んでるんですみたいな話があれば、またちょっとおはがき送ってきてくださいよ。その時で僕は何が言えるかちょっとまだわからないけども、またここの番組でね、取り上げさせていただいて、それに対してこうじゃないのっていうことは言えるんだったらね、いくらでも僕はお話をさせていただきたいなと思ってます。小泉さん、ぜひ頑張ってみてください。頑張ってみてくださいっておかしいね。今は頑張らなくても僕はいいと思ってるので、そういう意味ではないですよ。きっとそういうふうに自分が戻ってくるというふうに信じていただければいいんじゃないかなと思います。ではもう一つ行きましょう。ラジオネーム川上拓馬さんからいただきました。ナムさんこんばんは。テレワークが増えましたが、世間的なフリーランスではウェブディレクターはフルリモート案件が少ない気がしています。あ、そういうもんなんですかね。 エンジニアとかデザイナーだとこの辺は柔軟なのに、なぜウェブディレクターだけが冷遇されているのでしょうか、冷遇されているのでしょうかとか、2回書いてるわけじゃないけどもね、大事なことかなと思ったんで、地方在住なのですが、ディレクションが好きでそれを仕事にしたくてもなかなかさせてもらえない現状が辛いです。こういった状況はどうやれば変わるでしょうか、ということで、おはがきをいただきましたが、フルリモートってそんなにいいっすかみたいなところもちょっと思うところは僕はあるので、まあ、これこの通り僕はそのフリーランスの方々の仕事のね中身とかを全部知ってるわけではないんですけども、少ないんですかね、僕ちょっと分かんないですけども、で仮にまあ少ないとしましょう。でじゃあディレクターとしてそれをどう考えるかっていうことを自分なりにこう考えてみると、まずディレクターってまあさっきね今日のおはがきでもいただきましたけども、言葉が武器っていうことですけども、その言葉が武器ってどういうことかっていうと、別に決してこうチャットとかメールとか企画書だけでやり取りをするわけではなくて、やっぱりお客様と膝を突き合わせてカンカンガクガクいろんな話をしていって、その中でこうよりブラッシュアップをしていくっていう、まあつまりこの会話であるとか、会議とかね、言ってしまうとコミュニケーション全般だよね。そういったものがディレクターが仕事を進めていく中ではすごく僕は大きな要素を占めてると思うんですよ。でその時です。じゃあテレビ会議はね、僕もいっぱい使ってはいますよ、もちろんね。で下手すると初対面の方がもう時間がないからということでテレビ会議とか距離の問題があってテレビ会議とかってのは普通にやっています。一方でその最初のオリエンであるとか、プレゼン、そういったものはもしかしたら、テレビ会議とかね、テレカンでも別にいいかもしれないんですけども、案件を進めていく中でエンジニアさんと話をします、ディレクターさん、デザイナーさんと話をします、クライアントと話をしますっていう時って、やっぱりねテレビ会議は今のテレビ会議の仕組みっていうのはどうしてもタイムラグが出るじゃないですか。なんか喋っていた時にコンマ何秒こうずれてが出てしまうとか、あとあれですよね、同時に喋ってしまってお見合いになってしまって、どうぞどうぞみたいな話になるとかね。あれはやっぱりリアルタイムでお話をしているときに、本当にね全員がその場でこうリアルで話をしているときに、なんとなくうまく空気を読んでこう話が被ったら、今そっちの方がいいかなとか、今は僕は喋るかなみたいなのがあったりとか、まあそのまま喋り続けてすごい両方とも喋ってるみたいなことはなきにしもあらずだけども、テレビ会議よりはそこら辺ってすごくコミュニケーションがしやすいと思うんですよね。なのでディレクターが仕事をしていく、でその中でお客さんと話をするとか、クリエイティブのメンバーの方々と話をするっていうコミュニケーションっていうことで考えたら、やっぱりプロジェクトマネージャー的な立ち位置のディレクターであれば、どうしてもリアルでお話をするっていうことが一定の量はないと僕は難しいんじゃないかなというふうには思ってるタイプですね。もしかしたらフルリモートでやりきってらっしゃる方がいるかもしれません。ただそれはもしかすると要件もしっかり決まってるし、どちらかというと進行管理に近い業務ってことですね。僕はディレクターという仕事ってことで言うと、その中にはまあよく言ってますけど、ワイヤー書くか書かないかっていうとどっちでもいいんだけども、やっぱり要件定義をしていって、でファシリテーションをして会議かとかですよね、そのファシリテーションをしていって、で落としどころを見つけて、で全員が納得というか、まあ全員が納得はしてないかもしれませんけども、その案件において納得ができるところっていうのを見つけて、ここですよねっていうふうに、あと最終的にジャッジをしていかなきゃいけないわけですよね。なのでやっぱりその顔が見えない中でこの人が納得してないなと思うんだったら、その場でお話をするのか別でお話をするのかってこともしたいと思ってるし、なんでそうなるのかっていうことが僕の言葉が足りないんだったら、そこはちゃんと言葉を尽くしてねご説明をするというのも重要だとは思ってるんですよ。なのでこう冷遇されてるというわけではなくて、ディレクターがね冷遇されてるというわけじゃなくて、仕事の質としてなかなか全部フルコミットでテレビ会議というのが難しい、リモートかテレビ会議だけじゃなくてね、作業は僕もリモートで全然いいと思ってるんだけども、なかなかそのやっぱり対面でコミュニケーションを取った方がいいよね。で一応ねコロナが明けて、5類に移行してみたいな状態なので、会おうと思えば、会えると思うんですよね。なのでそうなってきた時にディレクターがどういう風な仕事をすることがよりバリューがあるのかみたいな、なんだろう、リモートでやれることをやりたいのか、ディレクターとしてより円滑にコミュニケーションを取ってプロジェクト自体をうまくいかせたいのかっていうことで、そのリモートでやるかやらないかっていう重み付けが変わると思うんですよ。 僕にとってはリモートでやるかやらないかっていうのはただの手段の一つなんですよね。リアルでも会うし、時間がないんだったらテレビ会議をするし、そのオフィスに行くこともあればオフィスに行かないこともあるとか、そういったものはあくまでもただのツールでしかないので、僕にとっては仕事を円滑に回すっていう時にこの人とは会った方がいい、この人とは会わなくてもできるみたいなことのただただそれだけの話なんですよね、僕にとってはね。なのでこのお話をされてらっしゃる中で言った時には、川上さんがね、フルリモートでやりたい、これは地方在住ってお書きになられてらっしゃるので、やりたくてもできないとかね、なかなか移動距離が長いとかってきっとそういう事情もおありなんだと思います。でも残念ながらディレクターという仕事は、僕はね、僕の考えで言うんならばやっぱり人と会ってなんぼみたいなところはあるんじゃないかなと思うので、リモートでやるんだったら進行管理だけだったらやりますみたいな、違うリモートでやりたいから進行管理部分だけは粛々とやるのですみたいな感じで受けるんだったらできるんじゃないかなと思います。ただですよ、それであればディレクターとしてのそのなんだろう、人間的な意味じゃないよ、ディレクターという職域そのものの価値っていうことで言うと、お客様と、こうああだこうだって話をするわけじゃなくて、まあバックログなのか何かのツールをやって、完了したか進行中なのか、これどうなってるんですか、要件定義をします、でドキュメント書きましたみたいなっていうだけであれば、他の人でも下手したらできてしまうんですよね。でいうことで言うと、その特に僕は過去何回かやってるウェブディレクター育成講座の中で、ディレクターにとって大事にしてほしいなと思ってる要素の中にはパーソナルとかがあるんですよね。あなたと仕事をしたいっていうふうに思っていただけるかみたいなところ、別にその業務をやるんだったらあなたじゃなくても全然構いませんみたいなんではなくて、やっぱり、例えば名村さんと一緒に仕事したいですって言っていただけるかっていうと、すごくそのパーソナルな部分ってね、文字とか、バックログの中だけではそれやっぱ伝わらないと思うんだよね。こうやってね、今日僕お話をさせていただいてますけど、まあ、同じようにこうやってお客さんとお話をするから、ああこの人ってこういう人なのかなみたいな、だからちょっとお願いしようかとか、ここってどうやったらいいんですかみたいな形で質問を送るとかね、そういったものだと思うので、これはもうディレクターというものが持ってる、仕事のやり方みたいなものなんじゃないかなと思ってはいますね。飲食店の人が全部で、リモートではどうやったってできないじゃないですか。それとある意味同じなところかなと思います。なので、もし、フルリモートでやりたいというんだったら、本当に進行管理の部分とか、ドキュメントを書くとこっていうのは全然こうやれるなと思いますけども、それは、やっぱり、パーソナルなとこではなくて、作業員というかね、純粋に作業をこなしていくってことなので、場合によっては報酬の部分が、それほど期待できるものではない。なぜなら、何回かこの番組で言っている通り、仕事における報酬っていうのは何かって言ったら、その人の価値って何ですかって言ったら、希少性みたいなところの要素が結構大きいと思うんだよね。なので、僕にしかできない、私にしかできない、まあ、本当にオンリーワンにはなるのは無理だと思うけどもね。そういったものがディレクターという仕事の中では何ってなったら、そうか、フルリモートではしづらいのかなっていう感覚を僕は持ってるのでね、そこの中の塩梅で考えていただければいいんじゃないかなと思ってます。まあね、やれるならやりたいなと思ってますけど、僕は逆にフルリモートって本当に苦手なので、ほぼほぼオフィスにいたいと思ってるタイプですから、僕人に見られてないと頑張れない人なのでサボっちゃうんですよね、人に見られてないと。なので僕は無理な方なんですけども、ぜひいい形が見つけられればいいかなというか、フルリモートじゃなくてもやるかって思っていただくのか、それも一つだと思いますのでね、川上さんの検討の一つになればいいかなと思っております。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村の X のアカウント、アットマークやくもへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、今週もエンディングになりました。イベントの告知をさせてください。12月16日の土曜日21時からですね、久しぶりにっていう形ですけども、ディレクター談義のボリューム21を開催させていただきたいなと思っております。ですね、この2ヶ月3ヶ月ぐらい僕と長田さんが土曜日にちょっとバタバタしておりましてですね、どうにも2人の予定が合わないということで、特に告知もなくしれっと、延期をしてですね、もしかしたらこのままなくなるんじゃないかなと思ってた方とか、僕もちょっと思うところはあったんですけども、やっぱりやるかということでですね、長田さんと話をさせていただきました。日程改めて告知をさせていただきます。2023年12月16日の土曜日21時からディレクター談義ボリューム21を開催させていただきます。内容としてはですね、こうまたテーマというよりは、まあ、年末ですから 僕とか長田さんの中で これは今年面白かったんじゃないの、良かったんじゃないのみたいな、まあ、例えば AI とかそうですよね。先日マイクロソフトさんがもうあらゆる人にコーパイロットを提供するのだみたいなこと発表されてましたけども、ああいったのも含めて、まあ、行く年来る年さらに先の年みたいな感じでですね、2人でいろんなお話をさせていただければなと思っております。申し込みはですね、イベント募集サイトのコンパスの方で、始まります。過去もやっておりましたディレクター談義というのでですね、ググっていただければおそらくコンパスのページが出てくると思います。ただですね、この放送をしているタイミングではまだ募集が開始されておりませんので、募集が開始になったら改めてご連絡はさせていただきます。まずはそのさっき言った2023年12月の16日の土曜日21時からという時間をね、ぜひ開けといていただければ嬉しいなと思っております。ということでですね、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
うちの会社顧客情報がなんで Excel 管理なの？
うちの会社同じ情報なんであちこち入力しなきゃいけないの？
不動産会社ってデータの扱いが多すぎる。
そう、不動産会社にはデジタル化されていないデータがたくさんあります。
不動産会社のデータ利活用のコンサルティングなら
サービシンク。